コーチのハート宅配。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞いたあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
いきなり顔を見てにこやかに私笑ってしまったんですけど、実はですね、
はい、
イギリスで30年ぶりにロイヤルウェディングが
ありましたね。
ありまして、世界中の注目を集めたじゃないですか。
私ももうテレビに釘付けでしたよ。
あ、そうですか。月野さんも、
はい、
いや私もね、うんうん、実は釘付けだったんですけど、
はいはいはい、
でもウィリアム王子を見て、うんうん、なぜか、
はは、
月野さんのことを思い出したんですよ。
私のことを、
それは
それはなんか頭頂部の毛髪関係ですか。
いや、それかどうかはちょっとわからないんですけど、ま
あ、それしかねえだろ
いや、
ねえ、若いのにね、ウィリアムおじさん苦労なさってるから、まあ、やや頭髪が薄く ね、
そうですね。
私もまあ、ややどころか大変頭髪が薄いんですけど
今ウィリアムおじ28歳。月野さんはね、もうなんか今はもうハゲ島の祭典とかやるぐらいもう吹っ切れてますしけれども、はい、28歳の頃ってやっぱり髪の毛がこう抜けるってことに関してはすごくこうデリケートな時だったじゃないですか。
やっぱね、こうお風呂行って髪の毛洗うと、ね、うん、手に毛がわーっとこう抜けるっていうか抜け毛が盛んな時期で、うん、まあ、年齢も若いでしょ、
うん、
だからいろいろ色気もある時期じゃないですか、
ね、
やっぱりこうね、
うん、
毛が抜けることにすごくね、うん、悩んだ時期なんですけどね。
いろんなの使ったんですよね。
もういろんな育毛剤、
育毛剤を
推定40万円使いました。
うわ、
ね、だから
か
ウィリアムおじさんも、私も実はテレビ見てね、もうそこ一点釘付け一点ですよ目の視線はキャサリンさんの顔もちらっと見ましたけど、でも多分全世界のね、何分の1かはウィリアムおじ苦労してんだなみたいな絶対あの日も、いろいろ終わって、うん、夜シャワー浴びたらね、手に毛がやっぱおじさんついたんじゃないかなと思うんですよね。
でもなんかちょっと思ったら、その見た目じゃなくても、
うん、
月野浩二、ウィリアム王子なんか似てません？
似てますよ私もそこにね、ウィリアム王子、
うん、
月野浩二
似てます。月野王子でもいいんじゃないですか。
月野王子月野ウィリアム王子にウィリアムミドルネームにしてそういう風な展開をもう最近マンネリの局地なんでウィリアムネタ で、でキャサリンさんゲット、
はい、
まあ、そんなことでね、
もしかして絶叫ネタに使わないでくださいよ。
もうこれ今メモしました
か
旬なうちにやらないともうみんな忘れちゃいますからねまあそんなことで今週も30分間、最後までお楽しみください、
はい、月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から4週にわたって登場していただく女性サバイバーは精神科医の加山里香さんです。
加山里香さんですけれども、精神科医であり、また立教大学現代心理学部映像身体学科の、教授ですね。臨床経験を生かして、各メディアで社会批評、文化批評、書評など幅広く活躍しています。テレビゲームなどのサブカルチャーにも関心を持たれている方です。
はい、
ご著書にはですね、生きてるだけでいいんです、私はのんびり生きてきたなど多数のご本があります。
はい、それでは加山里香さんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。
1回目の今日ですけれども、加山里香さんですけど、いろいろね、現在に至るまでの人生遍歴があると思うんですけど、
遍歴、
ね、
いや私ね、ないんですよ、あんまり遍歴が。
遍歴ないですか。
いや、それがねすごいコンプレックスで、なんかこう、いや私ね、皆さんいろいろこう壊れ物の祭典とか活動されてる皆さんとか見ると、
はいはい、
ある種こう罪悪感と劣等感がこうなんていうのうずうずするんですけども、私はなんかね まあ、すごい幸せなんですよとかっていうのも変だけど、なんていうのかな、はい、幸せってもなんかこうフックのない人生で、割とこうさっとこうなんていうのかな、あんまり引っかかりもないままこう来てしまっているので、売りがないんですよあんまり。
売りが
こう私はこうされましたとか、いじめられたとか、
なんか我々の世界で、いや
売りって言っちゃうとまたこれ皆さん売りにして
る、手首切ったり薬飲んで救急車で運ばれたり派手な人が多いですからね。
そう、うん、なんかこうギターがポロポロになって私はとかって言ったことがないんですよ本当に。
あ、でもそれはあのその方が望ましいと思って。
いやだから
でもいきなり私、実はあの最近だましだまし生きるのも悪くないっていう、はい、あのこうやってご本人のそれこそ遍歴を書かれたの、書かれたっていうか、これはまあライターの人にが聞き書きみたいな感じなんです。こういうのは初めてなの？
そうですね、あんまり個人のこと言っちゃうと、まあ、私の病院で見てる患者さんの中で、まあ、私がこういう加山里香っていう活動してるのを知ってる人と知らない人がいるんですよ、
う
ん、
あ、そうですよね、
で知ってる方の方が少ないんだけど、まあ、いることはいるんですよね。
あ、そうですよね。
でその人があんまりこう主治医の個人的なこう別れたとか、何回こう離婚しただとかね、あの子供が5人いたとかとかって知ってしまうのがあんまりいいことじゃない場合もね、あるのでね、治療上だからあんまりこうその辺を明らかに知ったくなかったんですね。
そういう理由があった
んです。ただもう私も50になっちゃって、今さらなんかそこは隠してもしゃあないだろうみたいな、あるいはこう知られても割と若い時だったらその患者さんの方からね、はい、いや先生なんかこうだったんですかとか言われるとでギクッとしちゃって、こうあたふたしたんだけど、はい、結構もう年になってくるとそれ言われてもあそうだよみたいな感じで受け流せる自信もついてきたんで、
なるほど、
まあいいかなと思ったの。
じゃあ今まではそういう、こう、ね、理由があってのあえてあの語らなかった。
あ、でも分かんない、それは正当化してるだけで単純にこう知られたくないって言ったんですかもしれませんけど、はい、
分かりました。もういきなりあれですけど記憶がジャイアント、でもこれはギター弾きながら語っていただきたいですけど、ジャイアント馬場さんにあのそうそう抱え上げられた記憶から
人生が始まったっ、
ね、人生がそんなすごいのないですよ。
だから最初はだから2メートルの高みから下を見下ろしたところから私の世界が始まったっていう、そのこの見上げる世界、見下ろす世界を見下ろしたところから私の記憶が始まってるっていうね。
それなんか飛行場かど
こ
か。
あ、そうです、ね、飛行場なんかかその昔私北海道出身なんでね、はい、北海道にいて、まあ、ちょうど私が子供の時にまだプロペラ飛行機だったと思うんですけど、あ、いいですね、まあ、まだもちろん海外旅行なんか誰もできあまり一般庶民はできなくて、でも国内旅行がちょっとできるようになって、まあ、飛行機でも乗ってみようじゃないかみたいな話になり、はい、田舎から親とこう飛行機で羽田空港に来た時に、はい、なんか私がこう空港でまだ3歳ぐらいだったのかな、ドワーッと走って、はい、でこうママさんにぶつかったみたいな、
ね、ママさんにぶつ、その確率たるやすごい確率です。
でもね同じような人他にも聞いたことがあって、
ママさんにぶつかる
妹が公園でママさんにぶつかってやっぱり出
すぶつかりますか、すごいですねママさん、
ねうん、でその時にまあちょっとこれ分かんないんで、私のもうなんか記憶とか空想とかごっちゃになってるかもしれないんだけど、私としては、はい、なんかまあでもママさんはすごいあの優しくね、あのどうしたのみたく言ってくれたらしいんですけども、はいはい、でまあ、ちょっとこうなんか、まあ、こう本当にこう高い高いとか抱き上げられたわけじゃないと思うんですけども、はいはい、ちょっとまあなんかこう大丈夫みたいな感じでしてくれたんですよね、なんか、うん、でそれはすごく覚えてるんですよ。なんかでもただ覚えてるのか、うん、親とかからこう何度も言われたりしたんでね、こうなんか頭の中で出来上がってるのか分かんないですけどね。
でもすごくある意味ね、それはでもドラマティック羨ましいような体験、 ね、その記憶が、はい、ジャイアント馬場選手に抱えられた時から始まるということで、
そう、私の時は馬場さんが向こうからおいでみたいな、
おいで
馬場で
始まり馬場で終わるみたいな、それは理想的なまあそんなことで、はい、まあ、加山さんの人生はまあそういう馬場さん的な体験からまあ始まりました。 それでまああのどんどん端折っていくというの、はい、でいろいろあって大学はいろんな大学受けられたけど、その、まあ、結局医療の方を選ばれたみたいな、 それはどんなきっかけだったんでしょう。
いやいや、あ、それはね、いやでもね本当に私はもう今だから本当にこれも今だから言えるんだけど、全くこう高校ぐらいの時は自分はやっぱり人間は嫌い、興味はないと思い込んでたんですよ。それでもうとにかく人にあんまり人間とより少しでも遠いものの仕事に就きたいとかと思って、うん、でなんかだからこう、まあ、子供のね、あの 愚かな頭で考え、人間と一番遠いものとかいうとこう石とか星とか土とかそういうもんだろうとか思っちゃったんですね。それでそういうものをこうずっとこう観察とかするような研究者になれば、うん、あんまりこう人に物を売ったりとか、あの関わらなくてもいいんじゃないか。で、私のもう本当にその時の理想は、うん、とか気象なんか山奥の気象台みたいなところに勤めて、いいね、毎日こう天気を観察したりして、それをこう記録してとか送るみたいなね、
わかります、
そういう生活をしたいもんだとかって、まあ、ちょっとそれもでもそんな綺麗事でそれやったら飽きたと思うんですけども、で、まあ、理学部っていうところに行ったらそういうのになれるんじゃないかとか思ったんですよ。でもそこ落ちてしまって浪人したんですけど、はい、でうちの親が、まあ、特に母親はもう、まあ、いわゆる現実的な人間だから、
はい、
なんかこう大学そんなとこ大学入っても就職とかできないんじゃないかとか言われて、まさにその通りなのかもしれないですけど、だからこう資格を取れとかっていう、まあ、それも子供にとっては一番こうなんか不純だみたいな、お母さんは不純だみたいな、うん、なんかそんな打算的だとか思ったんですけど、それでこうなんか薬学部とかそういう、まあ、理科系だったので医学部とかそういったこう資格に結びつく理科系の学部ったらやっぱりそういう医療系になるのでね、そっちも受けろって言われたんですよね。
なるほど。
んですっこういう気が済まなかったんですけど、まあ、そういう学部も受けて、まあ、でもその第一志望に受かるに決まってると思ってたんですけど、まあ、受かんなかったですよね、またね、
うん、
で、まあ、いくつかこう受かったり落ちたりした中でその私立の医大っていうのがあって、
ははは、
まあ、じゃあここに行くかみたいな話になり、
うん、
ただまあそれはすごくこう、まあ、私立だったんでもの莫大な授業料がかかるので、親は行けって言ったのにいざ行くとなったら金が高いってなんか怒り出して、なんか矛盾してるんですけど、まあ矛盾って、はい、でこっちも行きたくないのに行ってやるみたいな感じで、親は行かせたくないのに行かせるんだみたいになって、ものすごい険悪な感じだったんですけどね。
なるほど。
まあ、行こうとなっちゃったんですよ。
それでまあ、現在の職業選択っていうかお医者さんの道に、で、まあ、お医者さん、私よくわからないけど、まあ、いろいろ外科も内科もいろいろあって、今はまあ精神科医を選ばれたわけですけど、それはどんな感じだったんですか？
あ、それはね、
はい、
それもね、すごくこう、消極的な選択で、
はい、
まあ、現実的にはね、まずこう、まずできないことっていうのをこう消していったら、ほとんどなくなっちゃったんですよね。なんか、うん、例えばその私、まずこう、ものすごく手先がちょっと不器用なので、
はい、
こう中学の時も家庭科とかがもうこう縫い物みたいなのだと大変な悪い点数だったので、うん、もうとにかくこう手先を使うものはできないんで、もう手術があるかはまずダメっていう。
外科で縫ったり切ったりは
婦人科とか、
うん、まあ、あ、産婦人科も、
あと細かい耳鼻科とか眼科みたいな
穴突っ込んだり
しますね。そう、それでも絶対ダメと思って、うん、それはもう最初からこう選択肢から消えたり、はい、たらまだか内科とか皮膚科とか、
うん、
そういう系統に行くかなと思ってたんですけど、いや思ってたっていうか、まあ、そういうものかなと思ったんだけど、こうね、今度はなんていうのかな、なんか内科とか実習に行くと一番自分と合わないなと思ったのは、まあ、みんなドクターが当たり前なんですけど、みんなこう自分がやってる仕事にすごく誇りと自信を持ってたんですよ。で、例えば心臓の専門の、科だったら、例えば人間はやっぱり心臓で動いてるんだから、うん、この心臓をこう見るうちの科がこう医学の王道だみたいなこと言ったり、かと思うと胃腸の科に行くとやっぱり人間食わなきゃいけないから胃腸が全てだみたいなこと言ったり、
うん、
みんなすごいやっぱり自分がやってることがこう医学の花形だみたいなね、
はい、
ものすごいやっぱり自信を持っていて、まあ、それ頼もしいと見えるかもしれないけど、
うん、
私にはもう鬱陶しいっていうか、ちょっともうお呼びじゃないって、私はこんなね
自信満々な人、
そう、
はあはあ、
もうすごいなんかもうへきへきしたんですよ、とにかく、
うんうん、
でもうでそれにこう同級生なんかはこう、あ、すごいねとか、なんか私もこういうとこでやりたいとかみたいな人いたんですけど、うん、それでね、実習の間精神科に行ったら、なんか精神科だけはすごい雰囲気が違って、なんか医者もみんなおどおどしていて、
おどおどしましたか。
それでなんかね、すごいね、おどおどっていうか、こう実習生、私たちがこう5人ぐらい一班で行ったんですけど、まあみんなこの中で精神科医なんかなる人いないよねとか言って、だからまあこの2週間ぐらいはちょっと休み期間かなんかだと思って適当にやっててくださいみたいな感じで、うん、まあ自重的っていうんですかね、屈折してる感じだったんですよね。すごくなんか自信がないっていうよりも、 ひねくれてる感じで、それはなんかすごく自分にこう、あ、これこれみたいな、この嫌な感じで、なんか他の友達は、うん、なんだここみたいな感じで、ちゃんと教えてくれよとかっていう感じだったんだけど、私はなんかそれがすっごいこう自分に馴染んだ世界みたいな
気がして、緩い感じが居心地が良かった
わけです、ね、あとなんかこうみんなだから自信ないんじゃないけど、なんかこうそのこうちょっとひねくれてる感じですかね。それでそうそう、でそれでなんかそのうちなんかその病棟入院患者さんたちとスポーツ大会みたいのがあって、あでまあ君たちも研修医だから、あの研修に来てんだからそれ出てくださいとか言われて、はいはい、でまあみんなもでも同級生も野球やるために来たわけじゃないとか、なんかそう言いながらねまあでもなんかやろうとしたら、うん、なんかその一番その時の偉い先生が、でも皆さんまあ張り切るのはいいけど骨折とか怪我は困りますよ、うん、ここには医者はいないんですからって言ったらすごいみんな他の医者もなんかすごくフフフフみたいな感じでなんかすごい嫌な感じでみんなこう笑ったりして、どうせ俺たちは医者じゃないみたいな
それはいい話ですけど、
うん、そしたらこう本当なんか、うん、同級生はみんな なんだこの人たちみたいな、うん、私はなんかすごくこうそれがもうあここだみたいな感じで、
わかります
な、ここなら私もなんか溶け込めるみたいと思って、うん、
なるほど、
っていうでまあ本当病棟にも行ったんだけど、なんかでなんかすごく今日それで、あここならいけるかもと思って、なんか夏休みとかもあえてこのしょなんかやる気のない私が珍しく、あの今の国立精神神経センターって昔とあの国立武蔵って言われた、あの小平の方にある広大な精神科のね、うん、あの病院に学生の実習を募集してたんで行ったんですよ。
そうですか。
だそこもすごいなんか面白く楽しくて、なんかこうもうでも学生で行っちゃうと何にもこうできることもないから、それこそまたなんか、はい、本当に何十年も入院してる人たちがいる病棟にこう、うん、行かされてとか、まあ、そこ行っててくださいとか言われて行ったら、はい、もうみんなこう彫刻のように固まっていて、
統合失調症みたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、で、まあ、その頃だからあんまりこうね、ちゃんと治療、私のもう30年も前の話なんで、
はいはい、
まあ、今みたいな薬物療法もね進んでなくて、
はい
はい、でこう「こんにちはおじさんこんにちは」とか言ってもこうじーっとしてるだけで何にもできなかったんだけど、なんかカラオケ大会をやりますって言ったらみんなわさわさ出てきて、
私もよくやりました野球も。
そうすると今まで全然喋んなかった人がこう軍歌とか歌いだしちゃって、うん、それもでもね、例えばジャワ島のマンゴー売りっていう歌を3人ぐらい続けて歌ったんですよ。
そんなポピュラーな歌なんです
か。そこの病棟はね、なんかね、戦地で発症した人たちのいる病棟、そういう人たちはこう軍人恩給とかついたりして、
は
ははなんかすごくみんなリッチだったらしいんですけど、
で
このなんだろう、でも普通カラオケ大会とかすると、私がじゃあなんだろう、津軽海峡歌ったら次の人は北国の春とか、まあ、一応こう空気を読んで違う
歌います、ね、
でもなんかジャワ島のマンゴー歌って、次の人もジャワ島のマンゴーとか、なんかもうね次々みんな歌ったりして、そう、私だけ一人だけもう爆笑して
うん、うん、
もうおかしくて、でこんな、なんいやでもなんかこんな笑って、いやまあすごいこれも不謹慎ですけど、あなんかすごい 笑えるなとかって思っちゃって、うん、
ヒューマンな意味でしょ。
そう、
あの人間のツボ、ヒューマンなツボを押すと私も笑いますけど、
そうで、うん、これはなんか面白いっちゃ変だけどね、
うん、
そうでなんかそれでその全然喋らない人のがなんかずっと書いてて、
はは、
でもう帰る1週間終わって帰るぐらいの時に、あの何書いてるのかなとかと思って見たら、なんかものすごい細かい観察日記を書いてたんですよ。病棟で今日は 何時看護婦なんとかとか、みんなの動きを見てて、でそれもすっごいびっくりして、こんななんかもうじっと彫像のようにね、こう周りに完全に無関心みたいな人が、どうやっていつ見てんだ、みんなの動きを見てんだろうみたいな、
それべく記憶力ですね。
いやなんか観察力っていうか、でこれはなんか奥が深いなと思って、
なるほど、
まあ、そういうのもあってもなんかこれは私もここに来よう、
精神医療を
志すというよりもこの中に入りたいみたいな、ここなら入れるみたいな、
結構人間が好きなとこもやっぱあるってことなんでしょうかね。その
いやでもだから、うん、だからそれは 健常な人間は好きじゃないですか。
健常な人間は好きじゃなくて異常者が
異常
者、ね、あれは実は加山里香さん、あの心身障害者のパフォーマンス集団壊れ者祭典の不名誉精神科医さんに就任していただいて、まあ、それも今流れが読めてきましたけどその健常じゃない人が以外が割と水が合うみたいな、そういうことなんで。
そうそうそう、
なるほどね、分かりました。それでまあ、それで精神科医として、あるいは今大学教授として、あるいはさまざまな本を出される活動をその三本柱でこう突っ走ってきたという、まあ、大雑把に言えば、
はい、
そんな
突っ走ったことでね、はい、
そんな感じなんですけど、はい、それでまあ今日の最後として、でこのいかがですかこの生活っていうか。
あ、でもね、私はね、よくね、なんかすごい、なんか私一番すごい一番嫌いな評価のされ方で、はい、なんか精力的ですねって言われて、ね、なんかそんなに精がついてるみたいな、なんかね、精力的って言われるとさ、なんかすごいこう、なんかいや別にみんなそのセクシャルに精力的って言ってるわけじゃないと思うんだけど、なんかそう言われてるような気がして、
なんかでも
ホルモンをたくさん食ってるみたいなね。
あたから見るとまあエネルギッシュに見えます。
エネルギッシュってことか、
どうなんでしょうか、
ね。
まあ、
だけどね、私はこう、うん、どれもが どれかがどれかの現実逃避になってるような気がするんですよ。
あ、
病院に行って、あ、もう疲れたとか思うと、うん、
ま
あ、大学でも行ってみようみたいな感じになり、はい、大学もずっといるとなんか嫌になっちゃって、だちょっとじゃあこの隠し事してみたいな、でもの隠し事してても、でもなんか締め切りとか近づくと、病院がありますからとか言って病院に行ったりとか、なんかね、うまくこう現実逃避がぐるぐるぐるぐるしてる感じが自分では しますね、とっても。
じゃあ一つ一つが、あのこれに疲れたらこれってやると、ちょっと、うん、あっちのストレスをこっちで発散みたいな。
だからね、
うん、
どっか一つしか本業がなかったら、絶対私はなんかもう逃避なんかもどっか遁走して逃げてたと思いますよ、きっと。
じゃあそのバランスがかえってすごく
いい。バランス、そうですね、はい、うん。
まあ、今日最後に生きるヒントとしてですけど、これ今綺麗にまとめようとしてるんですけど、まあ、まあ私なんかも普段会社員でダメ会社員で、夜自助グループメンバーであり、まあ壊れも最低やったりとか、ね、なんかバランスがね、お互いに。
そうですよ、だから別になんか一貫して人間じゃなくたっていいんじゃないですか、うん、
結構ね、
で、うん、この場ではね明るい人、この場では暗い人とか、うん、ネットの中ではね、
そうですね、
おしゃべりとか、別に統一が取れてなくたっていいんじゃないですかね。
それぞれが一応なんとなく成り立ってバランスが取れてれば、
そうそうそう、うん、
そうですね、はい、それを一つ目指して、私もこうやってよく月野さん明るくいろいろ喋っていいですねって言われますけど今日この本番が始まる前、私も大変沈鬱な、
ね、
感じで、
ね、
もうダークな感じだったんで、皆さんもね、ぜひあのその時間で自分を使い分けてやっていかれるといいということを、まあ、まとめとしまして、はい、第1回目を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。加山里香さんです。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私、月野コーチと
松井ひろえがお送りしています。月野さん、
ああ
私あの今週から加山さんってことで、
ね、
実際に私あのインタビューをお会いしてね、聞いてないのに、うんうん、
はいはい、
ここあのスタジオで聞くだけでも緊張するんですよ、加山さんっていうと。
ね、
でもなんで月野さんってこんなにね、なんか大人しく感覚で喋ってるのかなって思って。でも今日の話で、
はい、
加山さんが
ほうほう、
あの月野さんのイベントに来てくれたりとか、
うんうん、
あと壊れ物も、あの名誉
不名誉接
種であるのがなんか分かりました、今回のインタビューで。
それはどういった感じで
私の口からは言えない
言えない、患者と医者みたいな関わりですか。あ、そういうね、当事者好きの、でもそうみたいですね、会話さん結構当事者っぽい人いるとのんびり、本人がリラックスできるから好きなんじゃないでしょうか。
なるほどね、
まあ、そんな感じはしますけどね
、まあ、今回のインタビュー結構皆さんにたっぷり聞いてもらったんですけれども、
はい、
月野さんぜひあの今回の生きるヒント的なものでいうとどんなところですか。
あ、そうですね、うん、あのなんか一つのことを日本人
こう貫き通すのが一番偉いみたいなことがありますけれども、うん、いろいろね、多面的に生きること、それは結構ね、いいなみたいな風に、私もね、会社員でありイベンターであり、ね、ラジオ DJ でありみたいな、そういう、こうポジションポジションでね、変わっていくことがね、またいいんじゃないかな、みたいなことをねすごく感じさせられましたけど、
あの次回はどんな話になるんですか。
次回ですね、忘れちゃいましたこれ1ヶ月ぐらい前に撮ったやつあの聞きな、まあ、だいぶかなり緩いでだいぶ下ネタみたいなのも最後出てきて、
そうなんですか、
はい、
わかりました。じゃあ楽しみにしたいと思います、
はい、来週からも引き続き加山里香さんが登場します、はい、どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、番組のツイッターアカウントはハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。